聖書を拝読いたします。本日の旧約書は出エジプト記22章の20節から26節。寄留者を虐待したり圧迫したりしてはならない。あなたたちはエジプトの国で寄留者であったからである。家父や孤児はすべて苦しめてはならない。もしあなたが彼を苦しめ、彼が私に向かって叫ぶ場合は、私は必ずその叫びを聞く。そして私の怒りは燃え上がり、あなたたちを剣で殺す。あなたたちの妻は家父となり、子供らは孤児となる。もしあなたが私の民、あなたと共にいる貧しい者に金を貸す場合は、彼に対して氷菓子のようになってはならない。彼から利子を取ってはならない。もし人参の上着を質に取る場合には、日没までに返さねばならない。なぜならそれは彼の唯一の衣服、肌を覆う着物だからである。彼は何にくるまって寝ることができるのだろうか。もし彼が私に向かって叫ぶならば、私は聞く。私は憐れみ深いからである。
今朝も神が私どもを集めてくださって、神の民としての恵みを与えてくださっていることを覚えて、信仰を言い表します。人信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまわり、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる共同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。祈ります。天の父なる神、こうしてあなたが私ども集めてくださった神の民と人の恵みを与えていてくださることを感謝いたします。あなたの栄光を表す、あなたを表すこと、それが私どもにとっての最大の務めであり、最も大いなる力、喜びであります。どうかこうしてあなたの皆を称えられる喜びのうちに、今日の一日を過ごしていくものとさせてくださいますように。あなたは命の言葉を持って生きようと私どもを常に送り出してくださっています。しかしそうでありながら、自分自身の思いに翻弄され、自分自身の思いが優先してあなたのことを思わないこと、まさに自分に埋没してしまうような、そういうものに過ぎないことを申しています。それにもかかわらず、あなたは私どもをあなたのものとして尊く祝してくださっている。そのことを覚えて、あなたに信頼しての、またこの1週間である夜を顧みて、 くださいますように。あなたはこの地の救いのためにこの教会を建ててくださいました。教会、救いは主イエスキリストにあります。復活の主イエスキリストを述べ伝えることをもって、あなたが働いてくださってこの地の救いがなりますように。救われることは神の恵みに満たされること。そこに平安があります。平安のないところに平和はありません。気所から満たされて、もはや争いを好まず、ただ学ばずと、本当の意味での平和がそこに確立いたしますので、どうぞ一人一人の心の地に、横の世の人たちがその平安を与えられますように。そのためにもあなたご自身を信ずる思いをそれぞれに与えてくださいますように。教会はまた幼稚園とともに始まりました。どうぞその幼稚園をそこに集う子どもたち、特に帰り見てあなたの恵みを持って満たし、また何よりも祝福のうちに健やかに成長させてくださいますように。そのためにその家庭を整え、またその縁の働き、そして老する者たちを大いに祝福をしてくださいますように。公益財団法人、また社会福祉法人と関係する2つの運中者があります。あなたは証しするものでありますから、あなたが精霊を持って満たし強めてくださって、あなたは大いに証しする働きとさせてくださいますように。そこに老する者たちを顧み、あなたの恵みを持って満たしてくださいますように。今困難の中にある者たちが大勢あります。世は本当に権益を求めて自らの主張のためにと戦いを耐えることはありません。そのために苦しむ者が大勢あります。どうかあなたは知っていてくださいますので、そこにふさわしい慰め力、そして何よりも救いが与えられるものとさせてください。そしてともどもに皆を称える、あなたを賛美する恵みに預からせてくださいますように。今日は教会の92年の創立の記念の時であります。どうかこの教会があなたの祝福のうちに、この地にあって良き宣教の技を成し得たことを感謝するとともに、これからもあなたに信頼しての良き歩み、まさに福音宣教に本当に努めるものとさせてください。私どもは常に毎週ごとに世々の生徒とともにあなたの前に信仰を言い表しています。どうかここでの礼拝が天上の礼拝であり、また世々の生徒と共なる礼拝であることを覚えて、これからもまた世々の生徒と共なる信仰の歩みをそこに重ねていくのだということを合わせて覚えられるものとさせてくださいますように。あなたが今ここに臨んでいてくださり、私どもをあなたの恵み祝福のうちに置いていてくださることを感謝をし、主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。
寄留者を虐待したり迫害したりした圧迫したりしてはならないと、かなり強い形で、強く断言がなされております。寄留者、それは自分の土地を持ちませんし、また自分の権利を主張することもできないもののことを言います。まさに弱い立場にあるものというのがこの寄留者ということであります。そういう自分の土地もまた権利の主張もできない、そういう弱い立場の者たちのではですね、ものということであれば、当然虐待あるいは虐待や圧迫、ということが起こりうるわけであります。でそれゆえにこうして弱い立場にある、そういう寄留者への保護の規定がここに設けられている。それは大変、麗しいことであるかと思います。そういう観点から言いますと、考えてみますと、この聖書の言葉は弱者救済、弱者保護の規定を定めるもの、戒めとしてまさに人道的であり人権保護を定めたものと、そういうふうに言ってもいいでしょう。しかし聖書の弱者保護ということはヒューマニズムという、そういう主義主張ではありません。神は言われます。あなたはエジプトの国で寄留者であったのだからと そのように言われるのであります。イスラエル、それはエジプトに起立する奴隷の群れ、奴隷の集合体であったのです。レンガの町建設のために柔道刀を強いられた、そういう強いられてですね、苦しみのあまりうめき声を上げていた存在、日夜そのうめき声を上げていた、その日夜のうめき声を上げる有象無象の人々のこと、それがそのエジプトにあった起立者としてのイスラエルであります。それについてはイスラエルというふうに言わずに、そういう虐げられている状況にあった時には首都エジプトではですね、ヘブライ人というふうに言いました。でそういう意味ではヘブライ人というのは有象無象の民であり、まさに強いられて苦しみのうちにある民ということも含んだ名称にもなっているということであります。弱者であったとしてもですね、まあ、ヒューマニズムの観点から言いますと、弱者であったとしてもみんなが一致団結すれば力になり強いという、そういうふうに言うことが近代的ではありますけれども、実はそのエジプトの地にあった奴隷者というのは、そういうふうなことも一致団結することも許されない、そういう状況に作り出されております。ファラオは、エジプトの王ファラオはまさにですね、人々がまさに団結しないように、彼らに一人一人が本当に他人のことを思うことができないほどに苦しみを与えたということが、イスエジプトの時には起こっていたわけであります。イスラエルは抑圧された人々でありました。そんな抑圧されている弱き人々のうめきを神が聞いてくださって、そして憐れんでくださってモーセを起こします。で導き手としてですね、イスラエルの指導者としてくださいました。かたくななファラオの心を砕いてくださって、ヘブライ人たちをエジプトの地より導き出してくださったわけであります。そしてエジプトの地より導き出して、ヘブライの人々を神を礼拝する民イスラエルとしてくださったわけであります。神の民イスラエルというのは神を礼拝する民だから神の民でありますし、イスラエルということなのであります。 ですから弱者保護ということを一つの価値として、そのことの価値を主張する、そういうその価値あるものとしてそれをですね主張し、そういう考え方を実践するということが聖書に言われていることではないのであります。神の憐れみにより気流の民でしかなかったものが神に属するもの、神の民とされた、その恵みを覚えて、その憐れみなる神の御恩寵に応えて、自分たちが自分たちも気流者を、そしてその気流者を憐れむものとして生きるということがここに規定されている、そのことが言われているということであります。神の憐れみにあるものとして、弱き者への憐れみに生きること、それがここに語られる根底だということであります。で、キリスト者にとっても、まさに同様のことでありまして、神の憐れみに生きると、憐れみに生きるということがキリスト者の本質にあります。で、罪に過ぎない私どもであります。そういう罪に過ぎず滅びに過ぎない、そういう私どもを神が憐れんでくださって、御子の十字架によりその罪を贖い、そしてまさにその十字架という犠牲をもってです、私どもの命を救ってくださる、ね、そうまでして私どものをですね憐れんでくださった、その神の憐れみに応答して応える、まさに憐れみに生きる、私どももまた憐れみに生きる、それがまさにキリスト者であるということを改めて 覚えて良いかと思います。神のご恩寵に応えるものとして、まさしく私どももまた許しに生きる、そこにですね、神の憐れみのうちを生きるという恵みがあるのだということを、私どもはそこで知っておかなければならないかと思います。今朝は先ほど祈りましたように、創立記念日の礼拝としても守っています。で、創立記念日の礼拝として守るという時に、92年にわたっての神の祝福を感謝いたしますと同時に、松沢教会がまさに起こされたその経緯を考える時に、まさにそのことは重要であると言っていいかと思います。神が川豊彦牧師を用いて建てた教会であります。まさに神の教会としてであります。川豊彦牧師はまさしく、主イエスキリストの十字架の恵みに生きた牧者であったというふうに言っていいかと思います。その生涯はまさに主キリストの贖罪愛の実践に生きたわけです。まさにそれは主イエスキリストの十字架により与えられている神の憐れみに生きた、その神の憐れみをこの世に明かしし実践した生涯だったというふうに言っていいかと思います。それゆえに神の憐れみに生きた、そのことが実は教会の始まり、まさにその牧者の中心にあったこととして、教会の中心にあったことというふうに言ってよいなので、あります。主の主義主張、自分の主義主張に生きたのではありません。自分の正しさを主張するものとして生きたのではありません。神を表すものとして、慈しみを、神の慈しみを表すものとして自分をそこに捧げたので、あります。まさにそれはあくまでも自分を正しいとする、そういう歩みではなかった、そのことを改めて覚えなければならないかと思います。そして教会の使命もまた、神の慈しみを明かしするところにある、神の慈しみのうちを生きるところにこそこの教会の本質があるということを改めて覚えて良いかと思います。主義主張に生きる、自分の正しさをそこに誇る、主張する、それは自らを誇る生き方であります。人間礼賛であったとしても、神賛美とは相入れないものであるということを改めて覚えなければなりません。教会、それは神の憐れみを明かしし表していくものとして、神賛美の場である、神を賛美するものであるということを覚えてよいかでかと思います。教会は人間礼賛の場所ではないのです。92年のこの時を覚えて、松沢教会がまさに香川豊彦を用いてそこに建てられたということを改めて考えるときに、私どももまた十字架と復活の主イエスキリストを表す教会として神を褒めたたえるということこそが、この教会の中心にあることだということを覚えてよいかと思います。それが神のご恩寵、十字架と復活のキリストをもっての神のご恩寵に応える道だからであります。希留者を憐れみ、そして抑圧されているものを顧み、憐れんでいく、そのことはがここに語られますが、その抑圧ということについて言うならば、当然のことをそこに起こってくるのはどういうことかというと、経済的搾取ということを考えていてよいかと思います。土地も持たない、権利も主張することができない、そうであれば無理難題であったとしても、そのことに耐えて従わざるを得ないということが当然ながら起こるわけです。そうであればそこに搾取ということがおのずと起きてくるということを 考えておいていいかと思います。その搾取という苦しみは、まさに希隆者だけではなく家父や孤児でも共通している。それがそういうことがあって、この後に、その家父やまさに孤児についても言われているわけであります。保護してくれる夫もなければ父親もない。当時は派遣社会ですから、保護者というのは父親になりますけれども、そういう父親もない。それが故に労働したとしても、まさに搾取をそこへ容易にですね、搾取されてしまうということが起こってしまうのだということを覚えなければなりません。まさに希隆者、家父も孤児も常に経済的な意味では搾取にさらされているということであります。それゆえに憐れみになる憐れみなる方として、そのような弱者を神が保護するとの定めがここにあるということであります。ですからここに言われる弱者、貧しい者への保護、それは憐れみなる神への服従としての応答であり、憐れみの神へのまさにを証しする、そういう出来事だということを覚えて良いかと思います。主イエスがですね、レプトン2枚の献金をヤモメがですね、神殿でしたことについて語っておられる場面があります。ルカによる福音書には出てくるわけであります。金持ちたちがですね、あり余る中から捧げている。それに対してこの貧しいヤモメはですね、レプトンに捧げたという、その言葉であります。あそこでみんな誤解するんですけども、何を誤解するかというと、あり余る中から捧げたというとですね、痛みを伴わないかのように思うんですが、そうではありません。みんなの 目の前でですね献金するんです。ですからみんなの目の前で献金するっていくら入れたかっていうのは、中華書によってはですね、入れているところに祭司が立っていて、この人はいくら入れた、この人はいくら入れたって言ったっていうふうに言いますから、そういう場面で献金するっていうのはですね、有り余る中からポケットからちょっと出したっていうんじゃなくて、わざわざ神殿に行って捧げるんですから、自分の精一杯を献金したっていうのがその有り余る中からの献金なんです。ですからあれはですね、余分に自分のちょっと今持っている中から出したではなくて、準備して痛みを伴う形での金持ちたちが競い合って献金している。ですからものすごい額の献金をしたというのが前提にあって、その献金もまた有り余る中からだってイエス様が言っているわけなんです。でそしてレプトン2枚、レプトンという効果というのは一番小さい効果ですから、単位の効果ですから、我々で言うと1円玉ということになりますけれども、そのまま2枚入れた、そのことを褒めたっていうのがイエス様です。それはどういうことかっていうと、その人は持っている全てを捧げたからだって言っているわけです。いや、1円玉2枚持っててもですね、何の意味、我々が生きる糧になるかというとならないと思います。ですからそれ全部捧げたってゼロだってあんまり変わらないように思うんですけれども、それ全部捧げたとおっしゃいました。それは何を言ってるかっていうと、その貧しいヤモメがですね、何らかの自己主張するようなものを持ってたらそんなことできません。そうではなくて、全く全てを神に依存していると思うからこそ、だからから捧げる。ですからやもめとか貧しいとか孤児とか言われている時に、聖書に言われている時の中心にものの考え方があります。それはまさにお金に頼ることもできない。お金がなければどんすれば貧すではないですけど、お金がなれば友達も去っていきます。放蕩息子だってそう、お金のあるうちは人がいたけれども、お金がなくなったらいなくなったわけです。要するにお金がなければですね、友達もいなくなる。そうすると貧しいとかそういう保護者がないというのは何を意味するかというと、頼るべき術を持っていない、どこにも頼りがないものということを言っているわけです。 で何も頼りがなければどうするか、神に頼るしか術のないもののことを聖書は言っているのです。ですからここにあるものたちは、要するに核も気流者も、また孤児たちも権利を認められないということですから、まさに誰をも頼りにすることはできず、ただただ神に頼るしかない、神にすがるしかない、そういうものとして神はそれらのものを憐れむとここで言っていてくださるのであります。神に頼りしかすべのないものを神が憐れまないことがあるか、それこそそういうものこそ神の憐れみにふさわしい憐れみを受けるものなのだ、そしてそういうものだからこそ神は彼らの保護者であってくださるということを言っているのです。憐れみなる神がまさに核や孤児をまさしくの保護者として、その家父や孤児が苦しみ終えてうめくならば、そのうめきを逃さないはずがない、そして顧みたもうてですね、その苦しみを与えた者に対して怒りを発す、彼らのその叫びを聞いてですね、怒りを下し、怒りが燃え上がってですね、あなたたちを剣で殺すというふうに言っているわけであります。実際に殺すということではありません。剣で殺すというのは戦争であなたの夫、そのイスラエルの成人男性がその戦争の責任も負いますから、彼らをですね戦争で撃つ、そしてその家族は、孤児となり、そしてやもめとなるのだということをここでは言っておられるわけであります。でこのことはですね、何も実際にですね戦争で神がその彼らを殺したいというふうに思っているわけではない、そうではなくて、まさにそれほどに神の憐れみはですね、まさしく憐れみの心は熱いのだということ、まさしくその憐れみの言葉はちょっと憐れんだというぐらいではない、まさに身を乗り出すほどに熱い憐れみを持っておられるということでありますし、その憐れみはまさしく深いのだということを言っているのであります。神の怒りは神の情熱を表します。まさにその熱量を表しているわけです。その憐れみの熱量たるは大きいということをこの22節23節は語っている。それがこの剣という言葉になったり、怒りが盛り上がるという言葉になったりというふうに言われているわけで、あります。でそれに続いて、まさに、その神のこの熱量といいますか、熱さ、その憐れみの厚さについて言いますと、私どももまたその神の厚き憐れみに扱っているものであるということも改めて覚えておいていいかと思います。神の御子の神が御子を十字架につけてまで私どもをそこに救おうとしているとすれば、その十字架こそ神の厚き憐れみなる思いであるということを私どもは知らなければなりません。十字架を保もうほどに、十字架、御子を十字架につけてくださって私どもを救うほどに神の憐れみは厚いのでありますし、その憐れみは深いのだということを覚えてよいかと思います。私どもは十字架と復活の主イエスキリストを信じ、そして信ずることで、私どもはその十字架と復活の主イエスを信じる私ども、神はまさにその情熱を注ぎ、そして憐れみを注いでいてください、そのことを覚えてよいかと思います。ある意味で私どもが礼拝をしたり、まさにこうして神を讃えるといったときに、神の憐れみのうちに生きているということを覚えてよい。神の憐れみのうちに生きているんだし、憐れみをこうしていただいているんだということを覚えてよいかと思います。教会生活、礼拝生活、信仰生活というのは、 神の憐れみにおける生活です。そして神の憐れみをいただいて注がれての生活です。そのことを改めて覚えて良いかと思います。続いて、あなたが私のためにあなたと共にいる貧しい者にお金を貸す場合にはという場合の貧しい人にお金を貸す場合の規定がそこに語られております。で、通常古代のオリエント社会、ペルシャ、まあ、オリエント社会ではお金を貸すということは一つの商い、商売ですから、商取引ですから、利子を取ることが前提です。ですから、その地域全体がそうだったっていうわけではない。そうではなく、ユダヤにおいてはですね、まさに貧しい者にお金を貸した場合にはそれはですね、利子を取ってはならないというふうに言うのであります。で、なぜそうなのかって、貧しい者のがその金をお金を借りるっていうのはどういうことかということでありますけれども、それはお金を借りるのはですね、商業や何らかの事業の資金としてそのお金を借りるということは貧しい人はありません。貧しい人が借りるのはですね、どういうことかというと、まさに生活の糧として借りるのであります。借りるのは必要に迫られ、生活の必要に迫られて、やむにやられてる、やまずにやむやまれず、やまれず借りるのであって、生きていくためのお金と言ってよいかと思います。神は貧しいものを憐れんでくださって、その人が生きていくために借りたお金の利子は取ってはならないと言っているのであります。まあ、返さなきゃいけないことは返さなきゃいけないけれども、その人が生活するために借りたものについては利子を取るな、そういうふうに定めているということであります。そのこともまた憐れみ深いと言っていいかと思います。で、ここに表されていることは、まさに貧しい者の生活のをですね、神が守っておられるということ。神が貧しい者のその生活を顧みていてくださるということをここで覚えて言うかと思います。まさしくその人の生活を変えるのではなく、その人が生活できるようにまさに守っていてくださるということを言っていいかと思います。で、それに続けてですね、それもまた同様になるわけですけれども、さらに上着を質に取る場合の規定が続けて語られます。日没までにその上着を返せというのであります。で、この上着の設定というのは、一つはですね、前提がある。それは日雇い労働者だという前提を持って語っているということです。日雇い労働者ですから、一日の仕事をすればですね、賃金が入るわけです。ですから、日雇い労働者がですね、まあ大体が当時はほとんどは全部が日雇い労働者ですから、大企業があるわけではありません。まあ企業みたいな大きなものがあるとすれば、まさに王宮に勤めるぐらいなもんでしょうけれども、そんなことは普通にはないわけで、普通の人は大体日雇いでしょうから、当然そうです。その人がこの上着をきちんと出して、そしてお金を得る。で、一日働いてですね、賃金を得たら、その賃金から借りたお金を返すということが前提になって、上着を返した場合ということを言っているというふうに考えてよいかと思います。で、その場合にはですね、ちゃんと賃金から払って戻るわけですから、それでいいわけです。ところが日雇いであればですね、毎日仕事があるとは限りません。困っている時なんですから、借りるのは。困っている時はなおさらですね、職に就けないということもある。だって体力がなければ雇ってくれないわけなんだから。で、そうするとですね、雇われないということもあるわけです。で、そういう場合にはですね、どうするか。まあ、賃金、 賃金ももらえないから返せない。でもここではですね、その上着を返してあげなさいというふうに、その一日の仕事、一日が終えたら返してあげなさいというわけで、あります。上着を質に入れるということはとてもこう厳しい生活であることがそこに伺えます。というのは貧しくてですね、寝るところ寝台もなければ薬もない、要するに眠るための道具もない、まあ、アモツなんかにそういうのは出てきますけれども、そういうないものであることは前提ですし、そういう人にとってですね、羊の毛で織られた上着はですね、街灯として寝るときにですね、身をくるむ唯一の寝具なわけです。要するに布であり寝具であったわけであります。ですから神はそれを返せ、それをその眠れぬ夜を過ごさせてはならないって言っているのです。その上着は実はたった一つの布団なんです。それがなければ寒さの中で、夜の寒さの中で凍えてしまう寝れない夜を過ごす。それに対して神はそれを返してやりなさいということを言っているのであります。神は貧しい者に対しても安らかな眠りをお与えくださるのであります。眠りの時を確保してくださるのであります。神はまさに憐れみなる方として、その夜の眠りもまさしくそこで守っていてください。それがこの上着をください、返しなさいという規定になっているということであります。でもしその人たちが、貧しい者たちがそういう虐げにあって、まあそこまでいったら虐げかどうかわかりませんが、その苦しみ、貧しさの苦しみの中で叫ぶならば、私はそれらの声を聞く、私は憐れみ深い神だからと、ご自身が憐れみなる方であるということを示していておられます。まあ、この規定全体、立法の規定の前提にあるのは神の憐れみであるということがここにはっきり示されています。寄留者であろうと、家父であろうと、孤児であろうと、貧しい者たちに対する深い神の憐れみがあるのだ、それらがこの規定になっている。そしてその神の憐れみをこそまた御言葉は語るのだし、私どもの教会はそこに語っていくのだということを改めて思い起こしていいかと思います。改めて神の憐れみを明かする教会としてですね、ひたすらに神の憐れみに、そのものである、神の憐れみそのものである十字架と復活の主イエス・キリストを私どもは言い表していきたい、表していきたいと思います。そしてそのことを通してこの世に救いの宣言を与え、そしてこの世に平安と平和を打ち立てていく、それが私どもの教会、この教会が建てられているその使命だということを改めて覚えたいと思います。貧しい者たちの叫びは今も絶えません。その貧しさを作っているのは神ではありません。貧しさを作っているのは人間です。そういう貧しさを作っている人間のそのほころびと罪深さ、神は憐れんでいてくださるのだということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、私は憐れみ深いとあなたご自身が言っていてくださいます。それゆえに寄留者をないがしろにするな、虐待するな、まさに権利も主張できない、そして自分たちの持ち物もない、そういう一切の待遇をそこに持つことのできないものとして、私がその保護者であると
おっしゃってくださっています。私どももまた治療の一流者にすぎません。私どもに与えられているのは信仰です。富でもなければ名声でもない、ただ信仰のみ。あなたが私どもにくださっている恵みです。どうかその信仰に生きる、あなたの憐れみに生きるものとして、あなたの憐れみを述べ伝えていく、そういう歩みとさせてくださいますように。あなたが私どもを憐れみ慈しんでいてくださる、そういう方として私どもは今ここにある、その憐れみをいただいているものとしてここにある、そのことを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。